ポッドキャストをさあ撮り始めようかという時にですね、まあ最近いろんな邪魔が入るなぁとよく感じる次第であります。まあ私も今このポッドキャストを撮り始めるのが、まあ7テイク目になるんですけれども、まあパソコンの準備をしていつも通りマイクつなげて、まあスタートしようかなと思ったら、なんか変な iPhone で着信があったりとか、なんか止まらない咳がゴホゴホ出始めたりとかで、なんかココリっぽいんか知らんけど、また変にくしゃみが出始めて、まあそれがなかなか止まらずに鼻水がズビズバ出て、ティッシュで、鼻をかむとかっていうのを繰り返して、でやっとスタートしたと思ったら雨噛みをするっていうところでね、まあそういったようなことを繰り返して、それでも負けずに喋りたいことあるんやから収録しましょうということで、またスタートしてテイク6で、まあスタートして、3分ぐらいのオープニングトークをして、じゃあ次のテイク行きましょうかというところになったところで、またやらんでええのになんか知らんけど、まあ取り消すボタンみたいなのを押してしまって、収録したトラックがなぜか消えてしまう。で取り消しを取り消すっていうボタンを押しても、もうその取り消したトラックがなぜか復活してこないということでね、あのさっき3分喋ったことが、台無しになってしまったゆず吉でございます。まあ、2020年のっけからちょっと不幸に見舞われておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。明けましておめでとうございます。今日はですね、まあ、去年の末からいろいろ言ってました、あのカラープレイ搭載のディスプレイオーディオ、アルパインさんの DAF9 フローティングビッグ DA というものをやっと取り付けしまして、1週間ぐらい経って3回ぐらい乗ってみてましたので、それに関する感想を、述べていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、今回ご紹介しますのがカープレイに関するレビュー、まあ、本格的にさせていただきたいと思うんですけれども、まあ、カープレイ自体を使うに至った経緯っていうのは、前回前々回のゆず吉の愉快の方を参照していただければいいかなと思います。で、まあ、つけてみて1週間してからの感想っていうのをここで言っていきたいと思います。まずおさらいとしまして、カープレイっていうのは Apple が提供する iOS の機能のうちの一つっていう概念です。対応車載デバイスに有線接続することで、瞬時に対応ディスプレイにカープレイの画面が表示されます。インターフェース自身はカープレイ独自のものになって、操作性は接続先の機器に対応します。だから機器がそのタッチパネルに対応してたら指先の操作で、まあ、それがなければボタン操作でとか、なんですか、つまみの操作でとかっていうふうにいろいろ対応することができるというところです。今回買いました、DAF9 はタッチスクリーン搭載なので、スワイプ操作などができるようになっています。マルチタッチではないので、ピンチイン、ピンチアウト等の操作はできないというところが前提でございます。はい、でちょっと軽くカープレイに関する説明をちょっとだけしますとですね、カープレイで主なアプリ、使えるアプリ、基本的には iPhone の方にすでにインストールしているアプリでカープレイ対応のものがあれば、カープレイ画面の表示に、自動的にアイコンが表示されるようになっています。まあ、例えば純正でいくと、マップ、ミュージック、ポッドキャスト、電話、メッセージ、カレンダーなどなど、まあ、基本的に、視覚に訴えかけずに使えるレベルのものが、搭載されているっていうような感じであります。代わりにそのビデオであるとか、そういった動画系のものについては排除されているという感じですね。でなおかつ、カープレイについてはサードパーティー製のアプリでもカープレイ対応であれば、それが使えるということになっております。主にマップ関係のアプリが多いと感じております。例えば Google マップ、 Yahoo カーナビ、ナビタイム、これは月額課金制ですね。 であるとか Waze っていう渋滞予測系の、地図アプリとかっていう部分にも対応しております。でオーディオ関係においても結構対応しているアプリがかなりありまして、 Spotify であるとか Amazon Music、 Google Play Music、 Hour とか、サブスクリプション系のミュージックアプリ系は結構充実しているっていうところと、あとはサードパーティー製のポッドキャストアプリであるオーバーキャストについても対応しているっていうようなところは結構、いいんじゃないでしょうかというところですね。まあ、それぞれ皆さんが愛用されているアプリについてカープレイ対応になっているかどうかはその、サードパーティーのところに問い合わせ、まあ、情報とかは書いてるとは思うんですけれども、そちらで確認いただければいいかなと思います。はい、で先ほど申し上げた通り、動画出力はカープレイでは原則非対応なので、まあ、YouTube とか動画関係のアプリは軒並み使用不可です。写真やビデオなども、ディスプレイ上に表示させることはできません、でなおかついわゆるエアプレイみたいなミラーリング機能も不可、映像をそのモニターに映し出すことはできません、いわゆるそのカープレイ対応のデバイスによっては、まあ、別途機能として HDMI 端子が搭載されている機種も、あって、まあ、それをまあ他のデバイスに HDMI 接続すれば、まあビデオ出力っていうのは可能になるんじゃないかなと思います。ただカープレイとはちょっと違う方式での接続になるので、ビデオを再生する際にはカープレイの画面は犠牲にしないといけないようになると思います。ただやっぱりそういうの無理やりやったとしてたとしても、運転席側で、そういうことをやっちゃったりすると安全性に影響が出ますので、ビデオ関連が今後見られるようになるっていうことは多分ないんじゃないかなと思います。はい、で、iOS13 からのレベルアップっていうのが、このカープレイの機能にはいろいろあってですね、まあ、私もその iOS13 からなんでカープレイってこういうもんなんだとしか思えないんですけれども、それ以前で使われていた方で、まあ、ちょっともう機能的にあかんわっていうところで、まあ、諦められてた方でいくと、ちょっともう一回思い直してもいいんじゃないかっていう機能追加っていうのがいろいろあるんじゃないかなと思います。もうその中の一番はカープレイを接続している最中 iOS12 までは iPhone 自体の操作がもうロックされてしまってできない、要はカープレイ上の操作しか受け付けない状態っていうのがデフォルトやったそうです。ただこれは iOS13 にすることによって、カープレイ接続中でも iPhone での操作も、受け付けるようになりました。だからいつも通り、まあ、Twitter そこで見たりとかっていうようなことも可能にはなっています。まあ、もちろん停車中にやらないといけないっていうところは、重要やと思いますけれどもね。でだからまあある意味これは無理やりなんですけど、例えば iPhone 上で YouTube を再生しますと、当然動画自体は iPhone のディスプレイ上に表示されますが、音声自体は車のスピーカーから流れるっていうような形で、まあ、無理くり動画の方はそういうふうに見ることも可能なんじゃないかなっていうところではあります。で、Siri についても利用可能であります。これも iOS13 かららしいんですけれども、いわゆる、Hey Siri っていうやつですね、あれに、対応したということで、直接何か起動ボタン、ウェイクボタンを押さなくても、運転者が Hey Siri っていうことを発言すると、まあ、その DAF9 であれば付属のマイクがありますので、そこから認識した音声で Siri を呼び出すことが可能になっているというところになりますので、まあ、よっぽどそのボタン操作っていうところが必要なくなっているんじゃないかなと思います。で通知、iPhone に通すぐ通知についても必要に応じてディスプレイ側に出すことも可能になっているというところですね。はい、まあ、そういったような形で、カープレイっていうのはかなり進化しているっていうところでの前提でのレビューっていうことをしていきたいと思います。 はい、これからですねレビュー的にいくとですね、良かったところ悪かったところ、そして、まあ、注意点、まあ、良くも悪くもないけれどもちょっと使い始めるには注意したことがいいかなっていうところで、最後に総評ということで、お知らせしていきたいと思います。まず良かったところ、これまずマップの機能ですね、当然 iPhone のマップをそのまま流用することができるということなので、まあ、事前に行きたいところを自宅であるとか会社の方で調べておき、すでに行き先として指定しておけば、で車に乗って、USB 接続すればですね、もう車に乗り込んだ時点でそのカープレイ対応のディスプレイはもう行き先を認識した状態でスタートすることができるので、車をスタートする時の孫付きっていうのがないというところですね。でなおかつここをちょっと私もそういえばそうやなっていうところの副産物やったんですけど、降りた後のワンマイル、要は降りた後にじゃあほんまの目的地は歩いていかなあかんところなんですけど、やっぱり、カープレイ外すと iPhone の方にマップが戻ってくるので、まあ、そこから要はナビを継続してくれるわけなので、最後の一歩まで、きちんと迷わず、行き先を案内してくれるっていうところが非常にいいところなんじゃないかなと思います。これはそのナビ単体の機能がどれだけ進化しようともなかなか実現しにくいところじゃないかなと思います。はい、でアップル自体 の純正マップもお気に入りの場所とか気になる場所 とかっていうのを気軽にブックマークできるようにバージョンアップしているので、行きたい場所とか行った場所なんかを記録取りやすく活用しやすくなったっていうのをポイントですね。今までのナビ単独機であれば、まあ、ナビ自体にお気に入りの場所とかと登録できますけど、やっぱりそこだけの世界になっちゃうんで、そういえばいつ行ったかなとかっていう、まあ、記録っていうのはやっぱクラウド上に残しておいた方がいいんじゃないかなっていうところはいいところだと思います。まあ、これはおそらく Google マップについても同じような感じで操作ができるんだと思います。はい、でなおかつ私は、現状 Apple の純正マップのみを使っています。でやっぱり純正マップならではなんですけども、Apple Watch と連動します。案内を開始した時点でその案内状況っていうのを Apple Watch としても連動してくれます。でそれをすると何が起きるかというと、まあ、もうすぐ右折しますよ、左折しますよっていう案内場所に来たタイミング、あと500メートルでとかっていうタイミングでアプローチが震えてくれます。あ、だからあと何百メートルでっていうのを聞き逃した場合でも腕が震えてくれるので、あ、じゃあ次、もうすぐ案内なんやなって気づきがあると。やっぱり結構オーディオを爆音で聞いてる時とかなんかは案内音声が聞き取れなかったりするケースがあったりもするので、まあ、そういったふうに触覚でお知らせしてくれるっていうのは今のところ唯一じゃないかなと思います。はい、そして、Apple Music を私使ってるんですけれども、やっぱりその使い慣れたプレイリストとかお気に入りのアーティストっていうのを一元管理することで、でさらにその、表示が大きいディスプレイ上に出てきてくれるっていうところがとてもいいんじゃないかなと思います。はい、で、結構そのインターフェースも Apple Music、 iPhone 上のものと同じように操作できたりするので、例えば今流れているプレイリストの曲のところのアーティストのところをタップすることができるので、まあ、気になった曲のアーティストの他の曲へのアクセスがしやすいっていうところは非常にいいところかなと思います。でなおかつ Siri に対応しているので、お気に入りの曲があれば、まあ、例えば今流れている曲をプレイリストに追加っていうことを発言すれば、まあ、新しい曲が流れてきてもレコメンド漏れがないっていうところは非常にいいかと思います。でここはやっぱりサービスとしての組み合わせやと思うんですけれども、まあ、ビッグローブのエンタメフリー、私 MVNO で使っておりますので、この Apple Music は通信料のカウントフリーの対象になっているので、気兼ねなくその辺流せるっていうのもカープレイを選んだ理由であることを付け加えておきます。はい、で、さらにこれまた副産物の良いところなんですけれども、 ポッドキャストを聞いているときなんですけれども、例えば皆さんのナビでの機能として、まあ、そういうラジオとか音楽を聞いているとき、音声案内音声が流れるときって、まあ、再生を継続しつつも音量を極力下げて案内音声を聞きやすくするっていう機能は当然あると思うんですね。ただこのカープレイにおいてはポッドキャストの場合はポッドキャストを一時停止して案内音声を流して、案内音声終わったら再生を再開してくれるっていう機能があるんです。まあ機能というか、まあそういう風になっています。これがね結構すごいいいんですよ。やっぱりね、ミュージックについては、ミュージックについては音量下げるっていうのはそのまんま一緒なんですけど、ミュージックはまあ別にいいじゃないですか、聞き流せるから。ただやっぱポッドキャストとかラジオってお話なんで 2,3 秒でもちょっと途切れてしまうと話の全体像がつかみ、ね、なくなっちゃうじゃないですか。これ何の話してたっけってなっちゃうじゃないですか。でもやっぱりそれ運転中に巻き戻すわけにもいかんので、もやもやしたまま聞き続けるっていうあるあるがあると思うんですけど、これを一時停止っていう風にしてくれることで話のつながりが分かりやすい、まあそのまま続きを聞けるっていうところなんで、もやもやせずにポッドキャストを聞き続けられるっていうのはこれすごくいいと思います。はい、これは非常にいい副産物でした。はい、でそしてダッシュボード画面っていうことで、ナビの画面単体を表示させるだけでなく、そのナビの画面を3分の2ぐらいに縮小して、空いた画面のところに今流れているミュージックの情報とか次の案内とかっていうところを分割表示するっていう機能もこれ iOS13 から新しくついたということらしいです。はい、まあ、そういったような形で、結構いいところっていうのはかなり出てきている。従来のナビ専用機では実現しえないいいところっていうのがかなり出てきてるんじゃないかなと思っています。はい、続いて悪いところなんですけれども、まあやっぱり新しい世界なので、そのナビ専用機とはまた違う、まあ、世界の話になってくるので、どうしても悪いところっていうのは目立ってくるっていうところは仕方ないかなっていうところはあります。いろいろ紹介していきますね。まずこれちょっともしかしたら致命的になるかもしれないんですけども、接続が認識しないことがある。要は、ライトニングケーブルを挿してるにもかかわらずエンジンかけてもカープレイとして認識しない場合が何回かありました。一応ね、抜き差ししたりとか、エンジン入り切りしたりとかしたら認識するようになります。で、一応ね、認識さえしてくれれば、その運転途中にブツって切れるっていうことは今のところない状態です。まあ、これは何が悪いかっていうのはまだ答えは出てないんですけど、まあ、一応その使ってるライトニングケーブルが前使ってたナビの時のものを流用してるっていうのも一つあるかもしれないです。その老朽化っていうのがちょっと考えられるかもしれないので、まあ、ちょっとここでの注意点としては、やっぱりいいケーブル使った方がいいかと思います。抜けにくいとか断線しにくいとかっていうところ、やっぱりあの辺の有線ケーブルダランって下に落としとくと、やっぱ足で踏んだりとかいろいろしちゃうと思うんですよね。しかも土足で、やっぱりその家で使うよりかは耐久力のあるものを、ライトニングケーブルは使った方がいいと思います。はい、まあこれ運転途中でこれなられたらかなり致命的やと思うんですけど、今のところそれはないので、うん、まあ、安心してくださいとは言えませんけれども、うん、それはちょっと注意点としても認識しておいてくださいというところです。そして次、ラジコが対応していないということです。ラジコが、カープレイに対応していないということですね。はい。まあ、iPhone 上で操作できるようにはなっているので、そこでラジコを流せばいいんはいいんですけれども、 やっぱりね、カープレイでラジオ関係のアプリ流せないっていうのは結構辛いところはやっぱり正直あります。逆を返すとラジコさえ対応してくれればかなり無敵になると思います。はい、というところで、まあこれは非常に期待しているところですね。いやでもね、なぜかね、ラジオ関係のアプリがね、軒並み対応してないんですよ。私ラジルラジオとかラジオクラウドとかもアプリ入れてるんですけれども、どれもカープレイに表示されないんですよね。これなんででしょうね。なんか大きな力を感じてしまいますよね。だって別に安全性がどうのこうのっていうものじゃないですよね。音声コンテンツなんで。でやればいいじゃないのっていう感じはするんですけど、何かそのナビ会社のその利権とそのラジオ会社の利権が何か複雑に入り組んでるんかなとかって邪推してしまうんですけどね。ただユーザー視点からしたら、ラジコは普通カープレイで真っ先に対応すべきやろってマジで思うんですけど、その辺いかがでしょうかね、というところです。だからラジコを目当てでカープレイされる方は今はやめといた方がいいっていうところですね。はい、はい、で、次、まあちょっとナビの機能そのものに関することを言及するっていうところなんですけど、これはあくまで前提としてアップルのマップを使っている私としての感想しか言えないんですけれども、やっぱりナビそのものの性能はナビ専用機の案内の方が親切だなっていう気はしています。はい、特に車線の数とかの案内、あの表示っていうのはまだ対応はしてないので、まあ、ちょっとその辺は、Apple マップとしてはレベルアップが必要かなと思います。もう一つ、有料区間の有無の選択っていうところ、これナビの専用機であれば当たり前のようにある機能やと思います。要は行き先を指定して、次そのどう行きますかっていう選択肢が5つぐらい出てくると思うんですよね。まあその中には有料優先であるとか有料回避であるとかっていうグループに分かれて出てくると思うんですけど、一応 Apple マップにおいてはその機能が、ない。厳密に言うとカープレイの設定の方に最初から有料区間ありで検索しますかなしで検索しますかっていう大元の設定はあるんですけど、そうじゃないんですよね。そのケースバイケースじゃないですか。ここはちょっと遠いけど節約したいから、まあ時間もあるし無料区間で行きたいなとかってあるじゃないですか。それをサクッと選べないっていうのはちょっとストレスたまります。でも iPhone だけでマップを操作するときには候補の選択でその都度出てきてくれるんですけど、なんでこれカープレイモードにするとその選択肢がなくなっちゃうのかっていうのは非常に不思議ですね。ちょっともしかしたら私がその機能を見つけきれてないだけかもしれないんですけど、ここはちょっとマイナスポイントだと思いました。で最後、悪いところ、自分の iPhone が悪いんかどうかわからないんですけど、一応通話する機能はあるんですよね。カープレイ電話とかね、当然LINE とかで通話するじゃないですか。そういうサードパーティー製のアプリで通話とかをするとなぜかめちゃくちゃ処理速度が落ちるんですよね。私が前に経験したのが、親戚と LINE 通話を、そのカープレイを使ってやった時に、なんかまず送信中というか応対待ちの音楽あるじゃないですか。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンっていうやつ、あれがなんか異様にもっさりした音声になったんですね。トントントントントントントントントントントントントンみたいな低い音声がなってあれって思って、で相手の人が出て会話を始めて、その相手の人って女性なんですけど、平井堅が出たんかなっていうぐらい、なんかすごい 低音になってて、ちょっと遅い感じになったんですよ。もしもしみたいな感じになって、まあ、このボイスチェンジャー使ったみたいな、なんかジョークアプリみたいになって、もう車の中に持ってる家族がみんな吹き出してしまうっていう軽い事故が起きてしまったんですよね。でこれは普通の電話やったらなんてことないです。 LINE のいやなんかパケット通信使ってる通話っていうところでくくると、なんかめちゃくちゃ重くなりましたね。これはそのカープレイ自体が悪いのか LINE というアプリ自体が悪いのかっていうのは正直わからないし、その時たまたまだけだったのかもしれない、これはちょっとわからない部分なんですが、サードパーティー製のアプリで何か通話をカープレイ経由でしようとするときはちょっと注意が必要かなと思いました。はい、次はですね、まあ、注意点というところで、まあ、悪いとまでは言わないけれども、まあ、使う人によっては注意が必要とされるところというところを紹介していきたいと思います。まずですね、まあ、カープレイ前提としては iPhone を接続します。だから、まあ、個人の iPhone に依存した、コンテンツの提供に書き換わるっていうところがポイント。まあ、Apple Music とか Map とかその辺の履歴とかっていうのが、まあ、そのディスプレイ上に表示するようになるわけなので、まあ、結構その iCloud とか Siri とかがいろいろ提案してきてくれる時があるわけですよね。あの Apple Map なんかもあの時間帯とかを予測して、あなた今の時間だったらここ行きたいでしょみたいな提案とかがちょろんとされる時があるんですよね。よく行く場所とかね、あのというのを、まあ、万人に表示して、何も問題ない人は問題ないと思うんですよ。だからまあなんとかね、あの個人の趣味とかで、まあ、よく行くところを、まあ、ある事情で誰かからは隠しとかないといけないなっていうご都合をお持ちの方はちょっと気をつけないといけないかなと思いますね。はい、だからそういったようなところでプライバシーに結構敏感な方はちょっと使いづらい機能なのかなっていうところはあります。だからまあどうなんでしょうね、できるかどうか分かんないんですけど、全くプライバシーに関係ない Apple ID なんか作っておいて、もうそれ専用 の iPhone 買っておいてそれをつなげておくとか、まあ、そういうことをしてみてもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そこまでするんやったら普通のナビ買った方がええと思いますね。はい、っていうところで次は、この機種はなんですけど、まあ、テレビがありません。ただ、まあ、これは私としては織り込み済みなので私はデメリットとは感じていないです。まあ、今後の動向法とかを鑑みると、やっぱ前の席で映像を出力するっていうところははっきり言ってリスクしかないような気がするので、もうなくていいと私は思っています。はい、そしてやっぱ一番気をつけないといけないところは、カープレイやっぱりモバイル通信前提で使える機能ばっかりなんで、まあ、何かを使うごとに通信量が加算されていくっていうところですかね。まあ、マップアプリですらやっぱり表示させる都度パケット使っていくと思いますので、まあ、そこは注意点だとは思います。ただ、まあ、私が今後1週間使っていく感じでいくと、ほんまに1日、まあ、例えば大阪市内の、まあ、日帰りの旅行とかで使いましたけれども、それで、まあ、5メガから10メガぐらい消費してる程度だと思います。まあ月1ギガとかの少量の契約でされている方はやっぱりそれでも結構割合的にはでかいとは思うんですけれども、私は一応12ギガの契約になっているので、まあ、それは割合的には差したるダメージはないかなと思います。まあ、それよりも多分Apple Music とかそういうサブスク関係のミュージックアプリを使われている方方がちょっと 注意点はあるかなとは思います。たださっきも言った通り、ビッグローブのエンタメフリーを私は使っているので、そこも条件としてはクリアできているっていうところなので、まあ、私としてはそんなにデメリットとは感じていないというところですね。だ一応予備知識としては、Google さんは最近日本国内でもオフラインマップっていうのを提供してくれました。事前に Wi-Fi 環境で指定したエリアの、マップ情報をダウンロードしておき、その範囲内であれば通信を使わずに、マップを表示させることができるという機能です、はい、であるとかあとは、まあ、ナビタイムについても確かあれってオフラインマップだったんじゃないかな、そういったこともできます。ただナビタイムは月額課金なので、まあ、そこまでして使うかっていうところですね、はい、といったところですけどね、はい。で、まあ、最後の注意点としてはやっぱりスマホありきの機能なので、まあ、例えば1台の車を共有している場合で、まあ、その運転者の中でまだガラケーとかスマホ持ってない人がいたりした場合は積む可能性が高いっていうところですね。前はおじいさんとかがわしゃまだガラケーじゃ、ただ旅行は好きじゃみたいな感じだとしたら、やっぱその人 その自由度を奪うっていうことになってしまいますので、やっぱりそれは導入する時期をやっぱ見極めとかないといけないなっていうことを感じています。はい、総評いきますね。使い始めてまだ1週間ぐらいですけれども、まあ、変えてよかったなと思ったことと、やっぱナビにしとけばよかったなって思ったことがやっぱりちょっと見え隠れしている状態であります。ただ前のナビのまんまがよかったなっていう気持ちは正直全くないですね、はい。でまあやっぱそのナビにしとけばよかったっていうことの部分についてもまだそんなに致命的なことではない。まあ要約すると、答えを出すにはまだ慌てるような時間帯じゃない、場合鮮度みたいな感じなので、無条件で万人におすすめするということは今のところはできないとは思います。注意点もいろいろありますからね、うん、でプライバシーに極端に敏感でない人かつ新しいもん好きな人にはおすすめできるレベルだと思います、まあ、それぐらい iOS13 時点でのカープレイっていうのはもう実用に足るぐらいの機能は備わっていると思います、はい、でなおかつねやっぱり従前のナビ専用機と違ってiOS っていうところに大元があるので、まあ、それってやっぱり必要に応じて時期が来たらレベルアップしていくわけですから、今後のバージョンアップっていうところに期待が持てるっていうところが大きな違いかなと思っております。だから今このスタートした時点でもうこの評価っていうのは自分としては本当に及第点やと思いますね。だからそれから言っても下がることないじゃないですか。もうレベルアップしていくだけなんで、これでほんまにラジコ対応してくれたらもう天国行けますよ。私この位置が来たみたいな感じになりますよ。本当にメイドインヘブンですわ私は、ほんまにっていうところぐらいまでの評価は私はしていると。もう人によって違う評価はいろいろ変わってくると思います。まあ、カープレイ搭載のナビとか、まあ、純正のナビも、まあ、かなり多く出てきているので、まあ、もしたまたま購入したナビでカープレイついてるんだったら一回やってみてほしいなっていう気持ちはすごいありますね。まあそうでない方は、まあ、次回の開会時のご参考までにこの配信を、まあ、聞いておいていただければいいかなと思いました。はい、ということでカープレイに関する情報を提供させていただきました。ありがとうございました。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、メールではラジオ radio.horoyoi7@gmail.com radio.horoyoi7@gmail.com ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。